て今年も残すところ1ヶ月となり、慌ただしくなってまいりましたね。では広報長くて12月号をお届けします。まず表紙は11月2日に石造神社で行われた光の切り絵の幻想的な写真です。赤や黄色に紅葉したもみじ、イチョウの葉、新緑の神社の森、冬の雪、四季の巡りを夜の神社の境内全体に光の切り絵が映し出されています。次のページは写真で見る長久手です。長久手市民祭り、毎年恒例長久手市民祭りが11月10日日曜日に市役所周辺で行われました。陶芸や紙すき体験などの企画や展示、さまざまな食べ物を楽しむ皆さん、天候にも恵まれ会場は賑やかな雰囲気に包まれていました。鼓笛隊パレードの様子、紙芝居を聞いて楽しんでいる様子、お年寄りが絵手紙をしたり、子どもたちが真剣に陶芸をしている様子や、松ぼっくりに飾り付けをしている女の子の様子が映っています。変わりまして、まちづくりの達人に聞く。市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。つながり、安心、緑、将来超高齢、人口減少社会になっても一人一人に役割と居場所があり、幸せが実感できる街を目指すための道しるべである3つのフラッグが、つながり、安心、緑です。つながり、一人一人に役割と居場所がある町。安心、助けがなかったら生きていけない人は全力で守る。緑、ふるさと、生命ある空間の風景を子どもたちに。今回は安心についてご紹介します。まちづくりの達人に聞く、子連れ美祭クラブサロン参加者の皆さんです。子連れ美祭クラブ代表の古賀めぐみさんと情報課職員の対談です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、子連れ美祭クラブについて教えてください。
子連れ美祭クラブは今年の4月に設立し、5月から月に1回防災サロンを行っています。サロンでは防災、特に子連れ防災に関するいろいろな課題について話し合っています。自分たちが防災について意見交換をしたいのはもちろんですが、ちょっとだけ防災に興味があるなんて人の背中を押せたらなという気持ちでやっています。なので飛び入り参加大歓迎です。
なるほど、飛び入り参加可能なのはいいですね。特にママパパだとお子さんの体調とかで行けなくなっちゃうこととかもありますもんね。ではクラブ設立のきっかけを教えてください。
今年の2月に防災に関する講座を聞いたのがきっかけです。講座を聞いて、これはまずいぞと。防災ってどうしても成人男性が基準になりがちなんですよ。例えばこれは他の地域の女性に聞いた話なんですけど、避難所で男性の係の人に生理用品を求めたら、一つだけ渡されて大事に使ってねって言われたそうなんです。女性からしたら、え？って感じですよね。一つだけ？大事にって何？って。でもこれって仕方のないことなんです。だって防災を考える場にいる 人の多くが成人男性だから。それでママとか女性の目線からの防災を考えようと思ったんです。
確かにそういう目線からの防災って大切ですね。今気づかされました。きっとお互いわからないんですよね。女性は生活に必要だから物資としてあると思っている。でも男性からしたらそんなにたくさん必要なんて思わない。
そうなんです。みんな行政が全部何とかしてくれると思ってる。長久手市はお金持ちでしょって。でも6万人いたら6万通りの必要なものがあるんです。それを全て長久手市で用意するのは無理がありますよね。だったら自分たちが必要なものは自分たちで備えておくしかないんです。
やっぱり生活に必要なものはきちんと備えておかないといけないですよね。
でも物の備えだけじゃ足りないんですよ。
物だけじゃダメなんですか？
物だけじゃダメなんです。防災には3つの備えが大切なんです。1つ目は物、これはもう言わずもがなですね。2つ目は気持ち、やっぱり災害はいつ起こるかわからないと思って生活するのとしないのでは大きく違うと思います。3つ目はつながりです。これは一番難しいけど大切です。
つながりですか。市長もよく言っていますが、なかなか難しいですよね、つながりを備えるって。
例えば災害時、避難所に行きたいけど道路が荒れ果てていけない、そうなったらどうしますか？
自宅にとどまるのでしょうか？
そんなことはないんですよ。例えば近くで一番丈夫そうな家で数家族で集まってしばらく共同生活をすることもできます。大人が多ければ役割分担ができる。食事を準備する人、情報を収集する人、子どもの面倒を見る人って。一人で全てこなすのは大変ですけど、みんなで協力すれば負担も減るだろうし。
確かにその手がありましたか。でも私は今はまだできないですね。つながりが備えられてない証拠です。古賀さんはできますか？
私はできます。会えば挨拶をするし、子供を通して知り合う人もたくさんいます。つながりを備えるためには地域のイベントに参加するのも一つの方法です。そこで顔見知りになれれば挨拶もしやすくなりますし、この前はどうもって会話も広がりますから、顔見知りが増えると生活上の安心感もぐっと上がります。
古賀さんすごいです。今日は驚かされることばかりでした。生理用品の話も共同生活の話も私には思いもよらなかったので。でも考え出すと防災って終わりがないですね。絶対安全なんてないわけですから。最後になりますが、市民へのメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？
行政ができることって限られています。自分が必要なものは自分で用意しておくしかないんです。もしかしたら物資としてもらえるかもしれない。でももらえなかったら困る。それなら備えておきましょう。それが備災です。大切なのは物、気持ち、つながりの備えです。今の備えがいつかあなたの、そしてお子さんの命を救うかもしれません。役に立つ日が必ず来る。そんな気持ちで防災に取り組みましょう。以上、対談でした。次回以降の防災サロンのご案内です。時は12月23日月曜日、1月27日月曜日、2月24日月曜日、3月30日月曜日、いずれも10時から11時です。場所は市役所北庁舎2階、和風会議室です。お問い合わせは 090-9336-0654 古賀さんです。1回のみの参加もできます。3月30日月曜日は被災時に役立つバッククッキングの実践と試食をします。安心安全課からの一言、子連れ美祭クラブのパワフルさに圧倒されながらこの半年活動のお手伝いをさせていただきました。その中で出会えたさまざまな気づきを長久手市の防災行政にどのようにフィードバックできるのか検討していきたいと思います。家庭での備え、地域での備え、そんな備災が災害時には必ず役に立ちます。皆さんもできる範囲から備災を始めましょう。以上、まちづくりの達人に聞くでした。
次は12月3日から12月9日までは障害者週間です。障害者週間は障害者基本法の改正により国民の間に広く障害福祉への関心と理解を深めることなどを目的に作られました。この機会に障害のある人に対する理解を深め、誰もがお互いに人格と個性を尊重し支え合うことが大切です。障害者とは心や体の働きに障害があることによって、その障害や社会におけるバリアにより日常生活や社会生活が困難になっている人を指します。障害がある人への適切な配慮を。障害のある人の目線で考えると、駅や交通機関、お店や施設で不便さを感じることがたくさんあります。困っている障害のある人を見かけた際には積極的に声をかけ、無理のない範囲でお手伝いをして地域の中で助け合いましょう。障害の種類や個人の障害程度によって求められる対応の仕方が異なります。そのため本当に必要とされている支援を確認することが大切です。例えば視覚障害の方です。全く見えない人、見える範囲が狭いなど見え方に違いがあります。配慮の例として、点字ブロックの上や周辺に物を置いたり、立ち止まって道を塞がないようにします。聴覚障害の方、全く聞こえない人や雑音が混ざってしまう人など聞こえ方が様々です。配慮の例として、筆談や手話、口話など会話方法を確認します。話すときは簡潔に情報を伝えます。肢体不自由の方、手や足、体幹に障害があり思うように体が動かせない人がいます。配慮の例として、ドアの開閉や車椅子を使用している人の移動をお手伝いします。内部障害、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、HIV による免疫機能の障害で環境の影響を受ける人がいます。これらの方の配慮の例は、タバコは喫煙所で吸うなど公共の場でのルールを守ります。知的障害の方、知的機能の障害があり日常生活や社会生活に支障が出る人がいます。配慮の例として、ゆっくり優しい口調で話しかける、難しい言葉や曖昧な表現をせず写真や絵を使って説明します。最後に精神障害の方です。統合失調症やうつ病など心の病気によって日常生活や社会生活に支障が出る人がいます。配慮の例は、ゆっくりと優しい口調で話しかけ、不安を感じさせないように対応します。こ これらの障害を持った方のもしもの時に備えて、避難行動要支援者登録台帳について、災害時や緊急時に障害のある人などは地域や行政のさまざまな方面からの支援が必要になることがあります。こうした支援を必要とする人が申請書を市役所に提出することで、登録した情報をあらかじめ関係する機関と共有しておき、平常時から災害等に備えます。登録を希望される場合は福祉課に申請してください。障害への理解を深めるための取り組みとして、ヘルプカード、ヘルプマークがあります。障害のある人が日常生活や緊急時に必要な支援やお手伝いが周囲の人に求められる方法の一つとして、ヘルプカードを配布しています。必要な支援の内容、緊急の連絡先などを書いて、ヘルプマークと一緒に身につけることが、障害のある人にとって必要な支援などの確認ができます。発行を希望される方は、福祉課、保健センター、または福祉の家にある市障害者基幹相談支援センターまでお申し出ください。次に、長福商店のお知らせをいたします。障害者の工賃向上や障害への理解等を目的として、市内の障害福祉事業所で作られた物品の販売会を開催しています。市役所の正面玄関、雨天時は北庁舎になります。毎月第1、第3金曜日の11時から13時まで、雨天時は12時から13時となります。福祉の家ボランティアセンター前で、毎月26日風呂の日に11時から15時まで、アピタ長久手店1階南出入口、こちらで偶数月第2金曜日の11時から15時まで開催しております。よろしかったらお買い求めください。もしも障害を理由とする差別を受けて困った時には、相談してください。福祉課56-0614、長久手市障害者基幹相談支援センター、64-2333までお願いいたします。変わりまして、平成30年度決算財政の状況をお知らせします。歳入総額は191億691万です。歳入の主なものは市税となっております。114億3700万円、その内訳は、市民税が53億、固定資産税が49億、都市計画税が8億、市タバコ税が約3億、軽自動車税が7000万円となっております。歳出総額が184億5500万円、主なものは民生費で 41%、 75億です。教育費 19%、 35億7000万、総務費 15%、 26億9000万、土木費 10%、 18億1000万となっております。民生費は、児童クラブ、放課後子ども教室整備事業、教育費は北小学校校舎増築事業、小中学校空調整備事業など。総務費は、長久手西部防災倉庫建設事業などです。次に、特別会計です。特定の事業を行うため、一般会計とは別に経理を行う会計です。国民健康保険特別会計、土地取得特別会計、介護保険特別会計等です。歳入総額が84億9700万円、歳出総額は81億470万円となっております。これらのことで、いずれの指標も 長久手市は健全な財政状況となっております。次に職員の給与の状況です。一例を挙げますと、平均年齢 39.3 歳で平均給料月額が30万3500円、平均給与月額が41万4300円となっております。次に職員の勤務時間、これは7時間45分、開始時間が8時30分、終了時刻が17時15分となっております。では最後に特別職の報酬等の状況ですが、市長の給料が88万円、副市長が71万7000円、議長が48万8000円、副議長が42万3000円、議員は36万2000円となっております。以上で職員等の給与の状況をお知らせいたしました。次に年末年始の資源、ゴミの収集についてです。まず資源ゴミの収集は12月31日火曜日から1月2日木曜日は収集を行いません。では年末の方ですが、燃えるゴミ 月木の1地区2地区は12月30日、カーキンの3地区4地区は12月27日金曜日、年始最初の燃えるゴミ月木の地区は1月6日月曜日から、カーキンの3、4地区は1月3日金曜日より収集いたします。また年末年始はゴミが多量に出るため、8時30分前に収集を開始する地域がありますが、8時30分以降再度収集します。ご了承ください。次に粗大ゴミについてですが、粗大ごみ受付センター、こちらは12月29日日曜日から1月3日金曜日までお休みです。粗大ごみの受付センターの電話番号は 62-7110 です。これらのお問い合わせ先は環境課 56-0612 までお願いいたします。
変わりまして、深夜の広場です。地域生き生きライフ推進事業、生き生きライフパーティー、健康づくりに関心のある皆さんが集まって、楽しく脳神経系を刺激する運動をし、交流しています。体を動かすことの楽しさを実感して、みんなで運動を始めるきっかけとしませんか？ロコモ予防を目的としたオリジナル体操、長くてハーモニー体操をご体験ください。時は12月11日水曜日午後1時半から3時まで、場所は市役所西庁舎3階研修室です。もう1回は12月17日火曜日午後1時半から3時まで、こちらは場所福祉の家集会室です。以上、お問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。次に福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時、これは参加自由です。12月20日金曜日午前10時から11時半まで、歩行浴室福祉浴室の利用休止時間帯、12月12日26日いずれも木曜日午前10時から11時半まで、歩行浴室の利用休止時間帯、12月4日11日水曜日午前10時から12時半まで、温泉スタンドの休止日は12月2日月曜日です。これらのお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いいたします。 次に歳末助け合い運事業、年忘れ園芸会、長久手市内でボランティア活動をしている方々による園芸会をお楽しみください。大いに笑って明るい気持ちで新年を迎えましょう。可能な限り公共交通機関をご利用ください。時は12月8日日曜日、落語、定員60人です。市ヶ洞小学校多目的室です。12月11日水曜日、マジックショー、定員100人です。場所は福祉の家2階集会室です。12月14日土曜日、講談フラダンス、定員60人です。場所は北小学校多目的室です。いずれも午前10時開場、10時半開演です。これらのお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 にお願いいたします。代わりまして、高齢者障害学習講座のお知らせです。2つ講座をご紹介します。60歳からの英語再入門、久しぶりに英語に触れてみようという人を対象にした初心者向けの講座です。歌を歌ったり単語を覚えたりしながら、ゆっくり楽しく英語の世界を広げましょう。時は金曜日午前、初回は1月10日です。午前9時45分から11時15分まで。場所は福祉の家工房1です。定員は16人です。もう一つは癒しのヨガ、日常生活の癖による体の左右バランスの乱れを整えながら、縮まっているところをじんわりと伸ばし、腰痛や肩こりなどの体調不良を改善していきます。初めての人も安心して行えます。時は金曜午前、初回は1月10日午前9時45分から11時15分まで。場所は福祉の家機能回復訓練室です。定員は15人です。各講座全10回開催します。対象は市内在住の60歳以上の人。受講料は各講座2000円で、教材費は実費負担です。お申し込みは12月6日金曜までに、申し込みフォーム、長寿課、長久手温泉窓口、または電話で申し込んでください。定員を超えた場合は抽選になります。ただし初回参加者を優先します。結果は12月13日金曜日に参加決定者のみに郵送で通知します。定員に満たない場合は開講1週間前まで受付します。開講1週間前の時点で希望者が5人に満たない場合は開講しません。以上、問い合わせは長寿課電話 56-0639 か長久手温泉電話 64-3511 とお願いいたします。代わりまして、長久手市文化の家からのお知らせです。初めてのクラシック初蔵講座、これからクラシックを聞いてみよう、関心はあるけれど何から聞けばよいかわからないという人を対象にした教養講座です。全6回です。第4回祝ベートーベン生誕249年、ミスタークラシック、誰もが知っているこの作曲家の凄さ、そして素顔とは。時は12月27日金曜日、夜7時から8時10分です。第5回あるアーティストの日常、音楽家って一体どんな生活をしているのか、生の声をお届けします。時は1月15日水曜日、夜7時から8時10分まで。第6回 まとめ、コンサートに行こう。クラシックのコンサートの楽しみ方を企画者、演奏家が語ります。時は1月30日木曜日、夜7時から8時10分まで。場所は光のホールです。料金は無料です。講師は宗次ホール副支配人の西野博之さんです。お申し込みは12月7日土曜日から文化の家受付で申し込んでください。翌日から電話で申し込みもできます。